皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日は2月の15日、まあいよいよ2月も後半に入るということですが、社長、この1週間どのようにお過ごしでしたか？
はい、どうも皆さん、1週間目です。ありがとうございます。たくさんのお客様、最近店の方に来ていただいて本当にありがたい。この間も駐車場もう満杯でしたから。
あ、そう、
はい、
すごいね。
個人のね、会社で来たはったんですけれども、皆さんマイカーで来はったもんですから、はい、多分何台ぐらいあったのかな、4,50台あったのかな。
4,50台ね、はい、すごいね、
はい、駐車場いっぱいでした ね、ありがたいですね。
もうウハウハ。
いやいやいや
レジも満杯。
いやそんなことはないと思いますけど、はい、
やっぱり
あのね、そのバスも派手に見えるけど、やっぱ個人のマイカーが並んだらやっぱり派手に見えますね。
そりゃそうだよね、はい、台数が半端じゃないもんね、50台っていうとね。
あるあの車のディーラーの会社なんですけどねそれは言えないんで、それ いっぱいでした。
おお、すごいね、
はい、あ、ほんまにね、たまにこういうことあるんですよ、名古屋のね、はい、そのロータスの会社とかね、そのフェラーリとか、
あ、はい、
ポルシェとか
ね、
ポルシェが30台とか、
すごいね、
フェラーリが40台とか、ね、あれやばいね、あれ並んだらすごいですよ、
すごいね、
はい、
リッチな感じしちゃうよね、
リッチな感じはしね、オットがね、もう地響き、地響きしますよね、
ドルルルルルルルルルルみたいなね、
はい、一番地響きするのは、あのハーレー、
ああハーレーはね、もうしょうがないよね、
ハーレーはすごいわ、ハーレーが30台来たら本当にすごい、あれは地響きしますね。
いやいや、でも本当に戻ってきてよかったですね、
はい、ありがたいです、
ね、
はい、まあ、でもあの方々はコロナでも来てくれてありましたからね、
うん、あ、そうだったのね、
秋ね、
うん、
はい、だから毎年来てくれはりましたからね、
うん、
はい、それはありがたいですね、
ね、
うん、
いやでもあれだよね、こういや僕なんかほらどうしてもビールとか飲みたい派だから、車で行っちゃうと飲めないよなと思っちゃうんだけど、まあ
最近はね、
ノンアルビール、
っていうか飲まない人多いですね。
あ、そうですか、
やっぱり、
は
い、で車で来て、多分地元で食べるときは飲んではると思いますよ、でも遠方に出てくるときは、やっぱりその車の会なんか特にね、チームの会だから、そのまさか車で移動するんやで飲まれないです、
うん、ね、もちろんもちろん、
はい、その時はやっぱり美味しいもん食べようかと、それと同時にね、多分うち駐車場広いと思うんですよ、だから集まりやすいんじゃないの。
あ、なるほどね、みんなでね、
はい、
何十人、
50台置けるとこないです
もん、ないもんね、
はい、
そうだね、まあそれにあれかな、車で移動 してる人っていうのは、あのお酒飲まないでご飯食べることに慣れてる
かもしれない。慣れてると
思う、慣れてるんだね、はい、きっとね。
第一にね、僕多分その車のディーラーさんも選んでくれたのは、まず駐車場やろうな思って、うちパチンコ屋よりでかいじゃないですか、駐車場。
でかいですよ、本当に、はい、ね、
はい、だからそれもあるなと思ってですよ、それで、あとはもう酒飲まんと美味しいもんでも食おうかと、まったけと肉食べようかみたいな、
あ、そうか、
はい、いやがあるとは思います、
そうね、いやそこはなんか食事の取り方で人それぞれって今思ったけど、
はい、
まあ社長も意外とあのお酒飲む時と飲まない時ってすごいはっきりしてるじゃない。もう
極端ですね僕は、ね、はい、
でも俺なんか意外と昼飯の時でもビールとかね、ワインぐらい、
ダラダラタイプですね。
ダラダラじゃなくてダラダラじゃないよその
タラタラタ
イプ、あのビールとかワインはお酒じゃないと思ってるからさ、
あれは飲料ですもんね。
そうそうそう、
ね、飲料ね、
飲料というかだから意外と、まあ
半若党って言うんですよ
それはまあ坊さんがよく言う言い方だけど
半若党ください。
でも意外と20代の頃からさ、人と会う時に相手の人もよくランチぐらいだとビール飲んだりワイン飲んでる人が多かったから、
あのフランスとかね、あのイタリアとか行ったらお昼飲んであります
よ。飲んでんでしょ、
はい、
だ俺もそうだもん、イタリア人だから
少々飲んでもお酒じゃない、
ない、
はい、
だから意外とそれ抵抗ないんだけど、でもねやっぱり人とこう食事するときにお昼ね、ランチ、あどうぞって言うと、いやもう昼飲むと頭痛くなっちゃうからとか、昼飲むとちょっとなんていうの、酔いやすいからとか、
そ濃い酒飲むからですね、薄い酒飲んどいだよね。
でもねやっぱり酒飲むけど昼は飲まないっていう人も多いよ。あの結構飲める人なのね相手は。でも昼はちょっとっていう、
多分それ習慣ですね、習慣、習慣つけたの。
そう、
はい、
まあいいかどうか。でもだから俺もあの電車に遠出するとき新幹線乗るじゃない、
はい、
やっぱり昼でもビール飲みたくなるよね。
いや僕絶対飲みますよ。
飲むでしょ、
はい、昼新幹線乗ったら絶対飲みますよ。
飲むでしょ、はい、だからそういうことよ。だから
つまみとビールは
昼でも関係ないでしょ。
それは必要でしょ
必要だから、それはだから社長も昼飲む、うん、飲める人だけど、要するにそういう人は昼は絶対飲まないのよ、
はい、横で新幹線でも、ね、その横でね、うん、パソコン一生懸命売ってる人いるわけですよ。周り見ると余計に飲んでよかない逆に
そうなのよ。だからね、昼飲む派、
はい、
だからやっぱり電車で移動するのが楽しいのはそこなのよ。
あ、絶対そう思いますね。
ね、やっぱりお弁当買ったら
ビール 2,3 時間のね、うん、電車の旅が一番ね
楽しいよね、
はい、
でちょっとビールと、でお弁当ちょっとつまみながらね、は
い、もうそのビジネスを考えないと、
うん、
変えるか考えないで、
うん、
駅着いたらねどういうつまみにしようかそれ考えてますよ。
そう、だからやっぱり電車の旅が好きなのそこかな、
はい、だからあのね東京行くのね、
うん、
出張って東京行くの、
うん、
行きの方が好きなんですよ。
あ、名古屋まで一応車で行くんだよね、
はい、
車上
までね。で名古屋からの東京行きが好きなんですよ、
うんうん、
帰りはね車乗らないじゃないです
か、うん、あ、そっか、飲めないよね。
飲めないですよ。だから帰りはあんま好きじゃない
そっかそっか、せっかく乗ってるのに
そう、行きが好きなんですよ。で行きはもうその日は仕事入れないんですよ、
うん、
行ってもう移動だけしてあるから、
うん、
行って東京行って東京も昼から酒飲
む。何なんだそれ、やっぱり飲んでんじゃん。
いやもうホテルチェックしたらねそのまま
飲める、ね、そのままね、バタンキューみたいな、
は
い、
それでやっぱり時間もったいないんで、
うん、
絶対夕方ね、
うん、
あの誰かと打ち合わせの打ち合いがあるんですよ、
はいはい、
で4時か5時に待ち合わせとくでしょ、
うん、
それまでに1軒か2軒は絶対行ってますね。
もう出来上がっちゃってんじゃん。
いやいやそれはない、ちょっと入ってるけどねって言って
ウィーとか言ってい
やいやちょっと入ってるけど
もうちょっと入ってるけどってベロベロだろうみたいに言われてない
いつも飲んではるやろな、もっとみんなね
まあでも分かりますよ。だから僕は、
はい、
まあ自分で車運転もしないからどうしても移動が電車でしょ、
うん、
そうするとやっぱり電車の旅はその今言ったようにビールと弁当、
そうです
ね、ビールとつまみみたいなさ、はい、
そうでしょ、
うん、
はい、今近鉄とか乗っても別に酒飲んでもいいんでしょ。
あ、別に、まあ、ただね近鉄はね、
はい、
まあ伊勢の方まで行けば
遠いけどね、あんまりこういう名刺使わ
ない。いやいいじゃん。でももう奈良までだと30分だからさ。
いやでもね近鉄ってさ、
うん、
あの鳥羽まで行ってるじゃないですか。
そうだからあっちの方に行くやつだとあの長時間だからね。
もちろんあれは飲んでいいでしょ。
飲んでいいですよ別に。
そうですよね、う
ん、奈良だから奈良方面だと一度飲んだけど30分で着いちゃうから、
はい、
なんか楽しみだから
30分ではね飲む気にならへんでしょ、ねね、それ、ね、
ちょっと喉かいてガーッと飲んだからもう着いちゃった。
この間京都の人とたまたま知り合
う
てね、
うん、
であのお伊勢さん行って、
うん、
今年はまだ行ってないんや言って、
うん、
もうちょっとコロナで全然行けへんだから言ってね、
うん、
で今年は行こうも出ると、
お
でいつもな伊勢行ってそれからもうちょっと足伸ばして鳥羽行くねん、鳥羽どこ行くんすか言って、鳥羽のな駅の裏にな、
うん、
貝焼ける店があってないってそれ僕も行ってますそう鳥羽のね、
うん、
駅の後ろに、
はい、
あの貝焼く店がね
貝焼く貝ばかし、
うん、6、7軒並んでるんですよ。
あ、はい、へ
ちっちゃな店で、
うんうん、
ちっちゃな店がね、
うん、その6軒みんな貝やって
る。そう、
うん、
伊勢海老焼いたり貝焼いたり、はい、大あさり焼いたりね。
あ、そうなんだ、
はい、残酷焼き言うんですかね、うん、それをやってるね、
生きたままね、
はい、
あ、
そうだね、お店があるわけよ。
へ、
牡蠣焼いてみたい、僕は牡蠣大好きなんで牡蠣を思いっきり焼いてもらうけど、
うんうんうんうん、
でそこで飲んでるやいて、あ、一緒のことしてはりますよね
いやいや、ちょっと今度鳥羽行った時行ってみよう、うん、
駅の裏にあるんですよ、
ね、俺もそうだね、コロナの時に伊勢行ったね、かみさんと、うん、
はい、
やっぱりその頃はやっぱり地元、いや地元で変な店あってさ、その時
え
地元のね、
はい、
まあ三重県じゃないですか、
はい、
伊勢行った時、
はい、
そしたらさ県外の方お断りって店があったよ。
お
いわゆるコロナでさ、
あ、うん、その頃ね、
うん、
はいはいはい、
えと思ったけどね。
でも結構それって地方にあったじゃない
ですか。あったあった、だからその時ニュースでたまたまあのほら地方でやってるのは見たけど、
うん、
え、こんな伊勢でもね三重県でもこういう店があるんだってちょっと驚いた。
へえ、うん、あ、そうですか、
うん、
まあ、開放的は思うけどね、
うん、
伊勢ってあの、
そうそう、
赤服あって、
うん、
伊勢神宮あるから、
うん、
あのなんていうの、おかげ横丁っていうのかな、
そう、
あそこなんかもう開放的は思う
んだけど、だったけどね、そういう店がちょっと何軒かあったね、
うんうん、まあ、でもコロナの時ね、
うん、
おかげ横丁もやっぱ少なかった
ですよ。あ、少なかったですよ、本当僕も覚えてる、うん、その頃に
閉、ね、まってる店もあったもん、
うん、
はい、
そうだよね。いやまあね、そんなちょっと僕も今急に鳥羽のことで思い出したけど、まあ社長も伊勢は結構 頻繁に行ってたの？何年か毎年行ってるわけじゃない？
毎年行ってたんです
よ。あ、毎年行ってたの？
うん、
うん、
その部下がたくさんいた時ね、もう何年前になりますけど、あの飲食業で居酒屋をね、遅延をしてたから、
あそうです、
部下がたくさん、ね、店長の部下がたくさんいたんですよ、
うん、
でいつもがよく頑張るんで、
うん、
クリスマスのパーティーをいつも鳥羽に行って、
うん、あなるほど、
鳥羽でやってたんですよ、
うんうんうん、
クリスマスパーティー、
それ
で集合場所がその鳥羽のね、
うん、
もうとにかくね昼12時に集合って言って、ね、
うんうん、もう現地集合ね、
現地集合、
うん、
どんな形でいいから来なさい言ってね、
うんうん、
でそこの貝屋さんに集合なんですよ、鳥羽、
うんうん、
の駅の裏の、
なるほど、
でそこで貝屋に集合して、
うん、
もうみんなでもう、
まあ、昼から飲んで、ね、
暴れ食いです
貝の暴れ食い貝と伊勢海老の暴れ食い、
そうそう暴れ食い、いや伊勢海老は食うなと
本当に気前のいい社長だな、
お前たち伊勢海老だけは食うなよ
貝が食べ放題だ
って、はい、っていうふうにやってました。それでそこで食べて、
うん、
あとはまた自由で解散です、
うん、あなるほどね、
夜集合、
現地解散でね、
そうで夜集合、
あまたあ
でホテルは取ってあるんですよ、鳥羽、
うん、
にホテルが取ってあって、
うん、
で各自チェックインしてくださいと、
うん、
で水族館行く人もいるし、
うんうん、
パチンコ行く人もいるし、
うんうん、
まあ、好きなことしてるじゃないですか。で、
なるほど、
6時に、
うん、
ホテルのフロント集合って、
うん、
それからまた夜宴会行く、
要するに昼間飲んでまた夜飲む、
そう
よく飽きないね、はい、
でその頃ね、
うん、
鳥羽のね、
うん、
その駅からちょっと離れたところに、
ええ、
飲み屋街があったんですよ。3本ね、細い通りが3本ね、
ええ、
並んでる通りがあるんですよね、はい、その鳥羽の町の中に、
ええ、
でそこに飲み屋がいっぱいあったんです。その当時ですよ、
その当時
ね、その頃ね、うん、でどこに行っても3000なんですよ。
あそうなの、
うん、
うーん、
でもその何軒あるかよくない、かなりあったと思いますわ、4、50軒ぐらいあったかな、うん、で一次会はある、まあ、江戸金っていうね、
うん、
寿司屋と居酒屋をドッキングしたみたいな店なんです、
うん、
でそこでね宴会し、
うん、
あれね、アユも来ましたよ。
あそう、
うん、アユ有名じゃないですか、ね、伊勢アリーナで公演、コンサート、
うんうん、
した後そこで飯食ってましたよ。
へえ、偶然会ったの？
いや会ってない、会ってない、何日か前に来ました
よ。ああそういうことね、
うん、
その江戸金に
そうそう、
アユも来てたことがありました。
アユ、うん、普通にご飯食べに来たよ、
うん、
マジですかみたいな、
お、
はい、頃むちゃ有名やったんで、
うんうん、
今も有名かな、
うん、まあ一応ね、
はい、それでその宴会終わって、
ええ、
次その飲み屋街行くわけですよ、
うんうん、
これ飲み屋街でね、みんなもう好きなとこ行きなさいって、
あ、
はい、
要するにもうそこでは団体行動じゃなくても、
そう、もう好きなとこ、
うん、
もうみんなはしごですわ
まあ一軒3000だからね、
そう、
まあいわゆるスナックでワンセット3000みたいな、
ワンセット3000、飲み放題3000なんですよ、
まあ大体そうだよね、はい、地方のスナック、
地方のスナックね、うん、でそんな店がいっぱいあってよ、ね、うん、いろんな店行ってね、うん、やってましたわ。
へ
え、はい、ね、今はもうな、うん、でもねその飲み屋街も今ね一軒も店開いてない。
あそうなの、
そう、
あコロナの間に、まあ、
一軒もで言うたら失礼やけど、
うん、
多分何軒かぐらいと。
ああそうなんだね、
はい、問題変わったんですよ、
うんうんうん、
僕らの時代はコロナの前やったから、
うんうん、
まだ派手やったんですよ。
そうだね、
うん、
確かに、まあここでも何回か言ってるけどコロナの後って店っていうか飲食店変わっちゃったもんね。
変わりましたよ、ね、遠い話になる九州のね、
うん、
宮崎っていう、宮崎あるじゃないですか、
うんうん、
そこにね都の城、
あ都の城ね、
都の城っていうね、うん、
まあ有名なね、
有名な飲み屋街が
ある、あ、はい、
もう全然ですよ今。
あ本当、
はい、全然空いてない
って
、
うんうんうん、
はい、
まあそういう地方で廃れたとこね、いや実を言うとね京都でもねやっぱり祇園は人が集まってなくて困ってるみたい。
祇園人で集まってるでしょ。
いやいやいや、なぜそんなこと聞いっていうかね、まあ僕の知り合いで、
はい、
SNS を作ったマーケティングと広告やってる人がいるのよ。
へえ、
まあ TikTok の方ではライバー抱えて、まあ、日本一大きなとこなんだけど。
でかいね、すごいな、
でかい。それで実は京都のそういう SNS でなんとか広告をこう広めたいっていういろんな案件が抱えているうちの一つが祇園なんですよ。
祇園人集まってますよ。
いやいや、あのやっぱりあんなもんじゃないっつって、
いや、そらコロナと比べ
て、ね、いやいや、だからそれで困ってるっていうんで、はい、あの今祇園の案件抱えてますよね。
あ、そうなんですか。
うん、やっぱりね、いや僕も知り合いで祇園の結構いわゆるなんていうのミュージックバーみたいなとこ行く人がいて、まあそれでちょっとあのついてたりしててもさ、
はい、
やっぱ夜出ると本当にガランってしてるよね。
少ないですか。
少ない少ない、全然。
この間行った時多かったですよ、結構人が歩いてましたけどね。
うん、だからそれは社長が見てるお、あの多いっていう感じで、まあ、以前の時とは全然違う。
まあ、以前の時を、まあ、比べたらね、 それはもう無理です
よ。そう、はい、いやだからそれで困ってるっていうね、本当に、うんうん、
それと極端ですわ、
うん、
流行ってる店と流行ってへん店が、うん、前はそれなりにみんな、ね、潤ってましたけど、
それと夜早いじゃん今気温、うん、夜、うん、前は意外と深夜近くまでさ、
うん、
あの人がわーっていたけど、今もう
もう11位過ぎたらね、
いないでしょ、
あんま人は歩いてないですよ。
そうそう、そうなんですよ、だからそういうところもすごい変わっちゃったから、うん、やっぱりで意外とねインバウンドも来てるようで夜来ないっつってたね。
インバウンドもね、
うん、
早い時間のね、
うん、
あの祇園でも居酒屋さんは結構入ってますわ、
うんうん、そう
だね、あの立ち飲みみたいな感じのね、うん、
だから結構なんか僕らもね、社長言うように結構潤ってんのかなと思ったら、いやいや結構意外と大変
だ。ちなみに東京のね銀座とかはどうなんですか。
いや銀座大変だよね今。
やっぱりそうなんですか、
うん、
なんかね行っても人あんまり歩いとらへん
ですよ。歩いてない、
うん、
いややっぱり変わっちゃったっすよ
ね。変わりましたよね、
うん、まずね接待飲みっていうのはなくなってきたんじゃない。
あ、もうないでしょうね、
うん、
はい、
いやそれは
黒い車がない
もん。ないもんね、
はい、まずない
ないよね、はい、で僕らのね出版業界も、まあまあ、ご存知のようにマスコミ業界ってこう右肩下がりじゃないですか、
はい、
で意外とこう経費とかもそうやって自由にね使って、例えばほら接待でちょっと銀座に行ってとか、ちょっとそれなりの店で食事してみたいな感じがあったけど、
はい、
もう今そういうのないからね、聞いてもね。
なるほど、
うん、
そうか、新橋の方は結構人多いですよ。
まあそれは新橋相変わらずそのサラリーマンのね、
うん、相変わらず元気ですよ、
うん、
はい、
ただ新橋も夜早くなってきたんじゃない。やっぱり2次会3次会ってのはもう、
あ、ないでしょうね。
ないから
1次会で終わりでしょ
うね。そうだから、かつて11時とか12時近くもやってた店はもうみんな早め
て、もう早めてるでしょう
ね。早めだね、
というか早く開くようになりましたね。
そうそう、なんか早いんだよね始まりがね、
うん、4時頃からみんな開け始めます、うん、はい、それがなんかね、
うん、
なんか普通になってます
だからもう終電間際はほら、僕らも東京にいた時とか東京に今でもね出張行ったり、かつてはコロナ前だともう終電近くまで飲んでさ、
はい、
で終電になるともう電車混んでたじゃない、うん、今終電そんな混んでないもんね。
あ、やっぱりそうですか、
うん、だから人と会ってても二次会はまずないかな。
なるほど、僕はいいんですよ、うん、僕ね早い時間から空いてるんで僕は嬉しいんですよ前空いてなかったから
そうね、意外とまあだから僕の知っている先輩なんかもみんなほらリタイアしてるから、
はい、
早くから飲もうよって言うよね、4時から
とか。やっぱりそうでしょ。
そう、はい、でも4時から飲まない飲みたくないよって
思
う
んだけど、スタート大体もう4時ですよ今。
それで8時ぐらいにさもう開けた
もん、はい、もう帰ろうか
そうそうそう、
はい、
だからまあさすがにサラリーマンは4時からってわけにいかないけど、みんな早いよね6時から
と
か。
早いですよ。
でもう、はい、もうすぐ8時か9時で、うん、もう9時過ぎまで飲まないかな。
そうかな、分からないですけど、もう、うん、とにかく祇園は11位になった人少ないですわ、
ね、
本当に、はい、
う
ん、この間も少なかった
でしょう、
はい、
いやだからこれからねこう夜の、まあ、街で飲食店ってね大変かな。
田舎はもっとひどいですよ。
ああそうか、
うん、田舎はねもう本当にスナックとかなんかもガラガラですよ、うん、
ガラガラ、
はい、
社長の住んでるとこにはまあそういう居酒屋ない言ってたけど、あの信楽あたりだとみんな もし飲みに行くとしたらどこに出るの。
信楽の人は前は祇園に行ってはったんです
よ。あ、京都まで出てきてたの、
うん、有名な話ですよ。
あ、そうなんだ、
はい、あの信楽の陶器のね、
うん、
あの御曹司たちは、
うん、
みんな祇園に行ってたんですよ。
あ、なるほど、
はい、
まあ、それなりにお金もあったしね。
そうそう、
うん、
一次会は地元で食べて、
うん、
もうそのままタクシーで祇園まで、う
ん、おお、やっぱ羽振りがいいね。
あ、そう、陶器屋さんってそんだけ儲かったんやろね、
うん、
あれ原価と土やもんなあれまたこれこういうことを言う
かダメでしょそれは。 あでもわざ そんな感じだったんだ、
はい、
地元で食べて
そうだから
タクシーで祇園、うん、
で祇園に行くと信楽の人同士がよく出会ったと、
うん、へえ、
はい、
で当然のことは帰りもタクシーだよね。
そうあの当時それは昔は良かったんでしょうね、うん、で昔ね信楽、うん、っていうところはね、うん、その東京さんもね、うん、はそうやって派手やったんけど信楽、
うんうん、
昔ね、
うん、
マッタケがむちゃくちゃ取れたんですよ。
あそうだな。
あそこはねマッタケのもう産地やったんです本当に、はい、赤松美味しい、
うんうんうん、
はい、でその秋にマッタケ収穫したらね、変な話1000万とか上がったんですって。山で1000万マタケ取れるわけですよ、
うんうんうん、
はい、でね、
うん、
でそれをその山をやっぱ1ヶ月抑えなあかんわけですよ、
うんうんうんう
ん、で抑えんのにすごいまた何百万いう金がいるわけですよ、うん、それを6、7人か7、8人の人たちが固まって、
うん、
500万か800万か分からないけど、うん、その山を買うわけですよ、
うんうん、
で松茸を、うん、秋収穫して販売するわけ、
うんうん、
ね、そしたら1000万1500万になるじゃないですか、うん、でその1000万1500万でその7、8人はいつもハワイに行ったと。
あなるほどね、要するに山の権利を買うわけね、はい、そのシーズンの
足洗いでハワイに遊
び、うん、なるほど、
っていうのが毎年やってあったんです
あそんな時代があったんだ、はい、本当に
すごいでしょ、
うんうんうん、
で、あの東京連中は
祇
園で酒を飲むと
そうか、信楽は結構派手だったのね、そういう意味ではね。
そう、陶器屋さんのね、
うん、
商売の人が多いわけですよ、
うんうんうん、
商売の町なんですよ、あれ、
うんうんうん、
どっちかいうと
どっちか、そうなんだね、
はい、あの甲賀市内の中でも、
うん、
やっぱり信楽は派手なんですよ、
うん、
商売人が集まってたから、その水口とか僕ら甲賀町とかで、ね、
うん、
そんなことはないんですよ、
うん、
あの農家の方も多いし、うん、普通のサラリーマンのこと多いからね、うん、はい、
ああじゃあ信楽さん、ちょっと滋賀県だけども異質だね、そういう話聞くとね。
異質です、あこは、
は
い、ちょっと違うんです。
違う、でも今さすがにみんな祇園に飲みに行ってないよね。
もう全然行ったらへんちゃいます全くちゃいます、道がようになったんで、ね、
でも草津とか出て、草津に出て飲みに行くとかってない？
全くないんでしょうね。
ないんだ、
はい、
ああわざわざ草津に行くくらいだったら京都に行くのか。
だから滋賀の、ね、僕がね、二十何年前に信楽に行った頃は、
うん、
スナックが10軒ぐらいあったんですよ。
あ、信楽の中に、
はい、
お
ありました。今多分ね、1軒か2軒です。
あ、そうなんだ。
残ってんの、
まあ、いわゆる普通の人がちょっと信楽で飲むんだったらそういうスナックに行ってたわけだね。そしたらそうでもそれが今もうなくなっちゃった。
なくなっちゃった、それもなくなっちゃった。
へえ。
あの僕 の本社のある甲賀町っていう町も、
はい、
スナックがね、6、7軒あったんですよ。
え、そんなにあったの？
ありました。
あの 駅前のあたり、
はい、駅の周辺に、
周辺に、ね、
ありましたよ、
うん、
今はもう一軒もない
よ。ないよね、ガランとしてるもんね。
一軒もない。
あ、そういう時代があったんだ。昔からあんなガランとしたわけじゃないの、
ね、違いますよ。そんなね、その甲賀町の中でもね、
うん、
あのシオンさんっていうね、
うん、
長いことやってはったスナックがあるんですよ。
お、有名なとこだったのね。そこ
はそうなんですよ。一人だいたい4万ぐらいかかる。
え、高級じゃないですか。
そう、4万ぐらいかかる。
え、そんな店が郊外にあったの？
あったんです、有名な店。
へ
え。もうそれもないからね。
え、でもそんな高級な店は成り立ってたの？
成り立ってた、成り立ってたの。はい、シオンさんっていうんですよ。はい、
え、やっぱりこうあれですか、スナックとかクラブみたいな感じ？
いや、スナック、
スナックなの。スナックなの。
カウンターがスナックなの。で、2階にあのちょっと特別室がある。
お、はい、なのにそんな高いの？
4万ぐらい。
4万、
はい、
スナックじゃないよね、クラブの値段だよね。
そうそう。
あ、でも行く人が
いた、うん、あ、ここに行くのがステータスみたいな感じで、まあ、そこに行くのがステータス。
当然だよね。
そうなんですよ。
だって普通に行けないもんね、そんな。まあやっぱりあれでしょ、会社やってる人がそういうサラリーマンじゃないわけでね、う
ん、その頃ね、やっぱり薬屋の会社が大きかったんですよ。大きいね、
うん、
まあ、あのバイエルンとか、
うん、
そういう塩野義さんとか、
うん、
あの大正薬品とか、
うん、
まあ、そういう会社がね、甲賀町の中でいっぱいあったんです、
う
ん、
あ、そうなの？
そう、薬の町やったから。
あ、それは知らなかった、はい、そういう時代があったんだ。
バイエルンとか、うん、もういっぱいあったんです。
で、まあ、そういう人たちがこう、
はい、
そこに、
そうそう、
うん、接待とか
いろいろ使うわけ。そうそう、塩の薬品のね、もう人たちがもう接待
で、ね、うん、くわけね。
はい。
とか先生とかね、
そうですよ、
お医者さんとかね。
あ、そうですよ。
だからそういう店じゃないと困るわけだよね。
そうなんですよ。
その格式の高いじゃないとね。
そうそうそう。はい。
おお。
そうなんですよ。
いや、なかなかちょっと興味深いんで、そういう時代があった
ってい
う。
あったんですよ。ちょうど僕がね、うん、居酒屋ちょっとやる、僕は30、ま、20代の頃やった、それはね、うん、一番ピークは20代の時ね、うんうん、はい、僕は居酒屋やりだした時にもありましたから、錦、はい、さんっていうね、
うん、
これは日本料理店があるんですよ、錦、
うんうん、
さんっていう、うん、そこは一人大体3万円ぐらい
要するに高級店があったわけだ。
あったんですよ。そのシオンさんの近くに錦、
うん、
さんという和食料理店があった
んです。まず錦さんで、
そうそう、
まず食事してね、接待で、
そうそう、フグを食べて、
それでその後
寿司を握っていただいて、
それで終わったらちょっとシオンさんに、
そうそうそう、その薬品会社の人たちは、
ね、
はい、
まあ、そう、
お医者さんガンブロからバイエルンから ね塩野義薬品から大正薬品からみんなあったわけですよ。
もう接待だね、本当に接待の店、ね、
そうですよ、
そ
ういう時代があったんですよ。
今その製薬会社はどうなっちゃったの？もうないの？
今ね、うん、僕のいとこがやってる、
うん、
大原薬品が一番大きな単位。
なるほど、ね、面白いね、そういう時代があったっていうのはね。
大原薬品またでかいですよ、
うん、
はい、
どうだったですか、その社長は、そのちなみにシオンって行ったことあるの？
一回だけ行きました。
一回だけ、
うん、僕あんまり興味なかった、
うん、それはどうして言ったの？なんか接待されたの？接待したの？
いや、ちょっと来て行こうかって言われて引っ張られて行ったんですよ、
うん、
ゴルフの後やったかな、
うんうん、
で中全然知らんかったね、どうなってんのか興味あったし行ってみたら、
うんうんうん、
単なるスナックやないと。でカウンターに立ってるのは70代のおばあちゃん
一人だけ、
ママ、
うん、
おママ、
うんうんうん、
でまあ女の人たちが何人かいるみたいな、
うんうんうん、
2人か3人ぐらい
かな。あ、
でも大ママ絶対いいね、70代の大ママが。
でもどう見ても高級クラブじゃないわけなんだよね。どうなの、その辺がすごい興味あるよね。
いや、普通のスナックでしたよ。普通のスナック、
うんうん、
はい、
でもそんな高いの
1人4万ぐらい。
4万、
はい、
すごいね、
はい、
うん、なんかな、謎だらけで逆に興味あるよね。でまあそういうのはまあなくなっちゃったわけね。
そう、なくなりました。
うーん、
もうスナック自体がなくなりました。
あ、そうなんだね、
はい、7、8軒あったんけどな。
あ、はい、まあそこが頂点だね、言うなればね。
それはもう老舗言われてたんです、
うん、老舗ね、スナックの老舗ね、
はいはい、錦さんはありますよ、まだ。
あ、まだあるの？
あるある。
お、
でかい、あのでっかいの作ってね、
うん、
300人から500人ぐらい収容できるむちゃくちゃ立派な宴会場も作って、
うん、
でももうそれがバブルの後やったから、
うん、
もうそれからこうなってるじゃないですか、
うんうんうん、
その頃あのゴルフ場の建設しててね、うん、ジャンボ尾崎とかもね、
うん、
よく来てたんですよ、
お
ヘリコプターで、
うん、あ、ヘリコプターでね、
うん、はい、
うーん、
でももうそういう時代じゃないじゃないですか。
ないもんね、
はい、
そうか、ちょっといろいろ高架という駅の周辺の中、歴史を今日は聞いてしまいましたけど、
歴史すごいですよ
ね、
はい、
もう聞いてみるとちょっと面白いね。
その薬品会社の歴史も面白いです
ね、
はい、す合併とか言って今やったら、
ね、そうだよね、
はい、
いや、まあということなんで、まあ、
ありがとうございます。
来週は、まあ、いよいよ2月も後半にありますけど、
はいはい、どうも
また聞いてくださいね、
はい、皆さんお待ちしております。
元気で、さようなら。
どうも。